一言お祈りします。愛する天のお父様、今日私たちはあなたの御言葉から学び、また心からあなたをあがめ、またあなたに語っていただきたい、またあなたに働いていただきたいと願っています。兄弟姉妹の中には愛するご家族を最近天に送られたり、また病を得て様々な体の痛みを経験されたり、またいろんな形での試練の中にある方々もあります。そのような中で、どうぞ今日あなたの御言葉を通し、ご聖霊のお働きを通して、お一人お一人を励ましてください。どうぞ私たち一人一人の心が本当に開かれて、あなたへと向かってあなたの御声を聞き取ることができますように、どうぞあなたが私たち一人一人に今日訪れてください。これからの時を委ねて、主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。今日は結婚カウンセリングというタイトルでお話ししたいと思います。私の順番の時には、コリント第一の手紙からお話してきていますけれども、今日は7章になります。第一コリントの7章をお開きいただきたいと思います。多くの牧師が実は避けて通りたいなと思うのが、この第一コリントの7章でもあります。私がアメリカに留学した、もう今からそうですね、40年以上前にもですね、アメリカの牧師先生たちが、この第一コリントの7章から話すことが非常に難しいように感じておられました。というのは、日本以上にですね、ずっと早くから非常に離婚がアメリカ多いですし、二度ではなくて三度四度と結婚を繰り返しておられる方々もあったりですね、非常に繊細なことでもありますので、非常に注意を要してお話しなければならない。そういうテーマでもあります。ですから、とても気を使って、牧師先生がこの7章からお話になっていたことを思い出しますけれども、今日は結婚カウンセリングというテーマで、聖書が結婚についてですね、どのように教えているかということを、ご一緒に学んでいきたいと思います。結婚については否定的なことわざが多いなと思います。調べるとですね、あまり若い方々がいらっしゃるところでは否定的なこと言わない方がいいかもしれませんが、調べると結構辛辣なことわざが多くあります。結婚とは人生の墓場である。結婚とは鳥かごの中の鳥のようだ。外にいる鳥はやたら入ろうとし、中にいる鳥はやたら出ようともがく。あるフランスの家庭裁判所の入り口に書いてあるその言葉はですね、結婚とは誤解で始まり、諦めで継続する。そんなことも書いてあります。イギリスの格言では、一日を幸福でいたければ床屋に行きなさい。一週間を幸福でいたければ結婚しなさい。一ヶ月を幸福でいたければ車を買いなさい。一年を幸福でいたければ家を買いなさい。一生を幸福でいたければ正直でありなさい。なぜ結婚が一週間なのか。結婚した人たちはある程度察しがつくかもしれませんし、私のようにいつまでも察しがつかないものもあるかもしれませんけれども、それはともかくとしまして、いろんな否定的な格言、言葉さというものが世の中にあります。そういう中で聖書はどのように教えているでしょうか。今日は第一コリントの7章に入る前に、箴言から少し読んでみたいと思います。箴言の12章4節をお開きください。箴言12章4節。私が男性だからというのでですね、夫の立場に味方しているような聖句を選んでいたらお許しいただきたいと思いますが、私自身が見出した聖句であります。箴言12章の4節。お読みします。しっかりした妻は夫の冠。恥をもたらす妻は夫の骨の中の腐れのようだ。15章17節。野菜を食べて愛し合うのは、肥えた牛を食べて憎み合うのに勝る。18章22節。妻を見つける者は幸せを見つけ、 主から恵みをいただく。前の第3番では、良い妻を見つける者は幸せを見つけというふうに書かれています。19章の14節、ここもお読みします。家と財産は先祖から受け継ぐ者。賢明な妻は主からの者。アーメン。まだ結婚前の方々はですね、よく祈って、ご自分の結婚に神様ご自身が関わってくださるように、主イエス様ご自身が関わってくださるように、信仰を持って結婚することができるようにですね、ぜひとも祈っていっていただきたいと思います。それでは今日の本題である第一コリントの7章の方に入っていきたいと思います。7章の1節をお読みします。さて、男が女に触れないのは良いことだとあなた方が書いてきたことについてですが、みだらな行いを避けるため、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさい。夫は自分の妻に対して義務を果たし、同じように妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい。妻は自分の体について権利を持ってはおらず、それは夫のものです。同じように夫も自分の体について権利を持ってはおらず、それは妻のものです。互いに相手を拒んではいけません。ただし祈りに専心するために合意の上でしばらく離れていて、再び一緒になるというのなら構いません。これはあなた方の自制力のなさに乗じて、サタンがあなた方を誘惑しないようにするためです。アメン。この7章前半、また中盤後半と今日学んでいきますけれども、このコリント人の手紙の7章、解釈においてですね、少々難解な点があることも事実なんです。なぜ解釈が難しいかと言いますと、2000年前と現在の状況の違い、社会的な状況、文化的な状況の違いがあるということが一つにあります。もう一つは翻訳上のですね、まあ、古いギリシャ語で書かれていますから、翻訳者の理解によってですね、どういう言葉を用いるかによって、言葉のニュアンスが違ってきたりもします。そういう意味で非常に注意深く解釈し、理解していかなければならないところでもあります。今お読みしました1節から5節においては、夫婦の義務ということが教えられています。第一のことは、夫婦の義務について聖書が教えているということです。実はこのコリントの教会においては、結婚ということについて様々な見解が出ていて、また誤解も起こっていました。それでわざわざパウロ先生に手紙を書いて、教えてくださいということで送ってきたわけです。それで7章1節に、さて、男が女に触れないのは良いことだと、あなた方が書いてきたことについてですが、というふうに、ここで、パウロは答えていっています。まあ、コリントの教会の中にはですね、ペテロ先生がいい、いや、学者のアポロ先生がいい、いや、パウロ先生がいい、いや、イエス様こそがナンバーワンだと、分派が起こっていましたが、パウロ先生がいいと言った人たちの一つの理由は、考えられることは、イエス様が地上におられた時、独身であった。また、使徒パウロも独身を通している。そういう意味で、パウロ先生に習おうということでですね、独身がいいんだと。私たちは、禁欲的に生きていかなければならない。そういう考え方を持つ人たちが起こってきていたんですね。まあ、一つの理由は、パウロも、まあ、イエス様も地上において独身であったということ。もう一つの理由は、当時ギリシャの人たちの中で、グノーシス主義、あるいは霊知主義、霊を知る主義と訳されていますが、グノーシス主義というものがありました。グノーシス主義というのは何かというと、肉なるものは全て罪深いものである。肉体をとっているものは罪深い。このイエス様によって、私たちは、霊は救われるかもしれないが、この肉体は救われない。この肉体は、汚れたものである。そういった考え方を持っていたわけです。そういう中で、この男が女に触れないのは良いことだと、そのように言ってですね、結婚している人たちも、離れて生活した方がいい。いや、離婚した方がいい。 そういう人たちも現れてきたわけです。で、ある人たちは、いや、私たちは結婚しません。独身を通しますと言いながら、このコリントの町が非常に不貧困な町であった。港町で、また、神殿があり、そこには千人の巫女たちがいて、夜になると売春婦として、遊女として町に下っていっていた。まあ、コリントというと、男性の遊びの町として知られていた。そういう町であったわけです。そこでパウロがまた伝道し、そこで多くのクリスチャンたちが生まれ、教会が成長していっていたわけですけども、様々な理解の混乱があったわけです。そういう中で、いや、結婚している人も離婚した方がいい。また、独身の人は独身を通した方がいい。そういった考えがあったわけですけども、中にはですね、このコリント書の中でパウロが取り扱っているように、不貧困な人たちが現れて、独身を通している代わりにですね、遊女のところに遊びに行く。そういったことをする人たちがいたわけです。で、両極端の人たちが、多数ではありませんが、現れてきました。一つは、禁欲主義に進む人たちです。いや、私たちの霊は、神様とつながって清いものであることができるかもしれないけど、この肉体は清くない。それならばこの肉体を苦しめ難行苦行するべきじゃないか。男性は女性に触れない方がいい。もう食べるものも私たちは気をつけた方がいい。これはしない方がいい、あれはしない方がいい。非常な禁欲主義的な思想を持った人たちがこの教会の中に現れてきたわけです。もう一方、極端にですね、いや、この肉体が、また、悪であるならば、そして、イエス・キリストの再臨が本当に近いんであるならば、もう私たちは、今日楽しむことをやればいいじゃないか。今日楽しめればいいじゃないか。という、刹那的に生きる快楽主義の人たちが起こってきたわけです。この、禁欲主義的な人たちと、快楽主義的な人たちの両方が、このコリントの教会の中に現れてきた。多数派ではなかったけれども、そういう人たちが現れてきて、混乱が起こっていた。そういう中でパウロが、これからの進めをしているわけであります。で、パウロが教えている大事な原則が、一節から五節のところにあります。まず、第一は、一夫制を教えています。二節、みだらな行いを避けるため、男はそれぞれ、自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさいと。当時は一夫多妻制の時代でありました。一人の人が複数の妻を持っているということが当たり前のような時代でありました。そういう中で聖書が教えていることは、一人の妻と一人の夫、この一夫一夫制について教えている。ですから、そのことの原則を私たちは聖書から覚えておかなければなりません。二番目に私たちが教えられることは、三節四節のところですけれども、夫と妻は完全に平等な立場であるということであります。夫と妻は完全に平等な立場である。夫は自分の妻に対して義務を果たし、同じように妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい。妻は自分の体について権利を持ってはおらず、それは夫のものです。同じように、夫も自分の体について権利を持ってはおらず、それは妻のものです。夫と妻には完全に平等な立場があるんだということであります。結婚というのは、相手に仕え、相手を喜ばせ、相手の必要を満たすために、お互いが存在すべきだ。これが結婚の本来のあるべき姿なのだということを、パウロはこの7章を通して私たちに教えてくれています。気をつけないと私たちは自分の伴侶、自分の夫あるいは妻を自分の自己実現のために、あるいは自分の願いの実現のために利用する。あるいは自分だけが喜べばいい。そういった利己的な考えを持ちやすいところがあります。しかしパウロは、まず結婚は、二人の満足ができるように、 互いに平等の関係であることを覚えなさいということを教えています。また、私たちが本当に覚えなければならないのは、3番目において大事なことは、結婚生活においても神を第一としなさいということであります。7章の5節お読みします。互いに相手を拒んではいけません。ただし、祈りに専心するために、合意の上でしばらく離れていて、再び一緒になるというのなら構いません。これはあなた方の自制力のなさに乗じて、サタンがあなた方を誘惑しないようにするためです。結婚生活において、神様を第一としなさい。まあ、別れてお祈りの時を持つ。お互いに神様を求める時を持つ。これも大事なことだ。そのことをパウロは私たちに教えています。十字架は縦が長いんです。横がちょっと短い。私たちもこの縦の関係、神様との関係がしっかりあって、そして横の関係が成り立っていくという面があると思います。ですから、私たちは夫婦として本当に心を一つにして、互いに一緒に愛し合い、足並みを揃えてですね、この地上の人生を全うするためにも、神様との関係をまず第一に置いて、神様の前に祈り、そして様々なことを委ねる、そういった信仰が私たちに必要だと思います。夫婦、中のとっても良いモデルとなるような人たちとしてですね、皆さんもいろんな人たちのことを思い起こされるかもしれませんが、もうすでに召されましたけど、クリスチャン作家として働かれた三浦絢子さん、三千代さんご夫婦ですね。もう本当に仲睦まじい夫婦として知られていましたけれども、この三浦絢子さんの作品で、明日のあなたへ、明日のあなたへと読んだ方がいいんでしょうか。この、そういう作品があります。で、ある方がですね、三浦絢子さんにお手紙をくださったそうです。こういう内容でした。お二人を褒めてですね、夫婦仲がいいということで褒めて、そして手紙をくださったわけですが、しかし三浦さんたちは例外ですよね。この世に三浦さんたちのように仲の良い夫婦は滅多にないと私は思います。とおっしゃってくださいましたね。本当に恐れ入ります。こういったことを明日のあなたへという本の中に書いてあるわけですけども。でもね、私たちはとっても素敵な夫婦を知っています。私たち以上にすごい夫婦があるんですよと言って紹介しておられますが、それが、松浦育子さんという女性の方です。またご主人は松浦忠隆さんという大地の賛美とか光の賛美という写真集を出している方なんですけども、このご主人がですね、もう本当に良い写真を撮るということに一生懸命で、ちょっと写真を撮りにあるテーマを持ってですね、どっかへ出かけると、いつ帰ってこられるかわからないそうなんです。ある時は3日間、ある時は1週間、ある時は1ヶ月ぐらい経ってから帰ってこられるそうでありますけども、今のように携帯のない時代のことでありますが、この、奥さんの松浦育子さんという方がですね、について、三浦絢子さんが書いておられます。この松浦さんの奥さんの育子さんを、心から神を信じている方です。結婚30年になるお二人には、お子さんがありませんけれども、毎朝5時前には共に起きて聖書を読み、祈りを捧げておられるようです。朝寝坊の私には真似もできない話です。一子さんは大変お忙しいお勤めの身なのです。朝早く起きる代わりに昼寝をするなどということもできない身なのです。いいえ、たとえお休みの日であっても、いつもと同じく5時前に起きてきちんと家庭の仕事をなさるとかで、ご主人の松浦さんは、妻は怠けることを知らない真実な人なのですと褒めておられます。一子さんの方もご主人のことを理に疎い純粋の人だと、心から褒めています。世の中には金さえ儲けてくれる夫なら、良い夫だと思っている妻もいるようです。でも、育子さんは、人間にとって一番大事なものは、お金ではなく、神を信じる心だと確信しているのです。そして、このお二人のエピソードについて、このことも書いておられます。 この松浦一子さんという人がですね、私はね、幾日ぶりか何ヶ月ぶりかで松浦が帰ってくるその日が不思議にわかるのです。何の知らせがなくても、なぜかその日がわかるのです。今の時代でなんで電話しないんだろうと思うんですが、このご主人ブラッと出て行ってブラッと帰ってくるっていうんです。でも、その日がわかるっていうんです。ですから、今までただの一度も松浦の帰る日に鍵を下ろしたままにしていたことはありません。ある時は道を歩く大勢の人の足音の中に松浦の足音を聞き分けます。ああ、あれは松浦の足音だと思っていると、思った通り、その足音は我が家の方に曲がり、玄関の前で止まるのです。そう言われたそうです。私は驚いて、何という夫婦愛だろうかと、ただ感動するばかりでした。私には絶対真似のできないことです。いつ帰るかわからない夫の帰宅の日をピタリと当てるばかりか、その足音さえ大勢の足音の中から聞き分ける。誰がそんな真似ができるでしょう。大抵の妻たちはこうはいかないでしょう。私もそうじゃないかなと思いますけど、すごい人がいらっしゃるもんだなと思いますが、しかし私たちにとってですね、教えられるところがあります。神様との関係を私たちが大事にしていくときに、横の関係においても助けが与えられるということであります。ぜひとも私たちは、夫婦で祈るということも大切にすると同時にですね、本当に神様の前に一人で出て行って、聖書に親しみ、またお祈りの時を持つ、また家族のためや友人たち、兄弟姉妹たち、また皆さんが祈ってらっしゃるいろんな方々のために祈る、そのような祈りを大切にするものでありたいと思います。それから7章の10節から16節のところでありますけれども、ごめんなさい、その前に6節から9節ですね。ここにおいては、独身と、また結婚のことについて語られています。ちょっとお読みします。6節から9節まで。以上は譲歩として言っているのであって、命令ではありません。私が願うのは、すべての人が私のように独身であることです。しかし一人一人神から与えられた自分の賜物があるので、人それぞれの生き方があります。結婚していない人とやもめに言います。私のようにしていられるなら、それが良いのです。しかし、自制することができないなら、結婚しなさい。欲情に燃えるより、結婚する方が良いからです。まあ、パウロがこのように書いてるのには、今の私たちには、今の日本にいる私たちには理解できない状況があったのも事実なんです。それは、ものすごい迫害が進んでいっていたからです。クリスチャンに対する、ものすごい迫害。ローマ帝国内の中での、皇帝礼拝の強要であるとかですね、本当にクリスチャンに対する偏見であるとか、様々な形の迫害が起こっていっていました。そういう中で、また熱烈な再臨信仰も起こっていたわけです。特にテサロニケ人への手紙を読んでいただくと、その様がわかりますけれども、熱烈なイエス様がもう一度来られるという再臨信仰の中でですね、まあ、今はもう結婚するような時ではない。イエス様は今晩にも明日にも来られるかもしれない。そういった考え方を持つ人たちがいました。そういう中でパウロはこのような勧めをしているわけです。結婚したことによって本当に引き裂かれるような迫害の中でですね、様々な苦難の経験が起こるかもしれない。そのことをパウロは考慮して語っているわけであります。で、結婚生活に関してもですね、彼は、結婚をすることは決して罪ではない。結婚の勧めもパウロはしているわけであります。どちらがより霊的であるとか、どの立場にいようと、とにかく現状を神様の恵みとして受け入れるということ。この大切さをパウロはこの後ろを通してもですね、私たちに教えています。神様の恵みによって、今ある自分、私という存在を受け入れていくということが大切であります。3番目に、7章の10節から16節のところは、離婚についてパウロが教えているところであります。少しお読みします。10節から。 すでに結婚した人たちに命じます。命じるのは私ではなく主です。妻は夫と別れてはいけません。もし別れたのなら再婚せずにいるか、夫と和解するか、どちらかにしなさい。また夫は妻と離婚してはいけません。で、この教えの背後にもですね、このコリント特有の問題がありました。男が女に触れない方がいいとか、そういった考えをですね、強く主張する人たちがもう出てきましたから、じゃあ結婚してる私たちも離婚した方がいいのか、別れて主に仕えたらいいのかということで、実際に離婚する人たちも怒っていたようであります。そういったことも念頭においてパウロは語っているわけです。妻は夫と別れてはいけませんと、こう言っています。それから12節、その他の人々に言います。これを言うのは主ではなく私です。信者である夫に信者でない妻がいて、その妻が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。また女の人に信者でない夫がいて、その夫が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。なぜなら信者でない夫は妻によって聖なるものとされており、また信者でない妻も信者である夫によって聖なるものとされているからです。そうでなかったら、あなた方の子供は、汚れていることになりますが、実際には聖なるものです。しかし、信者でない方のものが離れていくなら、離れて行かせなさい。そのような場合には、信者である夫、あるいは妻は、縛られることはありません。神は平和を得させようとして、あなた方を召されたのです。妻よ、あなたが夫を救えるかどうか、どうしてわかりますか？また、夫よ、あなたが妻を救えるかどうか、どうしてわかりますか。はい。ここで、とても、解釈が難しいと言われているのが、14節であります。なぜなら、信者でない夫は、妻によって聖なるものとされており、また、信者でない妻も、信者である夫によって聖なるものとされているからです。あ、じゃあ、私が信じていたら、うちの夫、あるいは妻が、クリスチャンでなくても、夫も妻も救われているのか。そのように解釈する人たちも出てきました。まあ、そう言って書いている方もあるかもしれません。しかし聖書全体を読むときに私たちが救われるのは個人個人があの十字架にかかってくださったイエス様を、そして復活されたイエス様を心から自らの罪を悔い改め、このお方を救い主として信じる信仰が必要であります。ここで言われていることの意味はどういう意味かと言いますと、聖なるものとされているということは、性別されている。もし妻がクリスチャンであるならば、その奥さんがイエス様に仕えているわけです。教会で仕えていらっしゃるわけです。そのような中で、奥さんも子供さんたちも、また子供さんたちの信仰を持って神様に仕えるということが起こってくるわけです。それを支えているのは、外で働き、この世で働き、収入を得て、また家族を養っているご主人でもあります。奥さんも働いていらっしゃるケースも最近非常に多いですけれども、このご主人は神に仕えている奥さんや子供たちを支えているという面において、神様のお働きを助けている、手伝っているということもできるわけなんです。その意味で、この妻あるいは神様に仕えているこの子供たちを通して、このご主人も神様のお働きに参加しているということができます。救われているかいないかは別なことです。救いのためには一人一人がイエス様を救い主として信じなければなりません。しかし、クリスチャンでなくても自分の妻や子供たちがイエス様を信じて使えることを許し、認めてくださっているご主人であるならば、間接的に神様の国の業に参加しているということであります。その意味で、ここで、妻に、信者でない夫は妻によって聖なるものとされており、また信者でない妻も信者である夫によって聖なるものとされているからです。そうでなかったらあなた方の子供は汚れていることになりますが、実際には聖なるものです。そのようにパウロは教えているわけです。そして15節において、しかし信者でない方のものが離れていくなら離れて行かせなさい。あるいはそのような場合には信者である夫あるいは妻は縛られることはありません。神は平和を得させようとして あなた方を召されたのです。このパウロが離婚を容認している一つのケースは、どちらかがクリスチャンでない。しかも、クリスチャンである夫、あるいはクリスチャンである妻のその信仰との違いからですね、もう毎日バトルが繰り返されるというか、激しい戦いがある、争いがある。そういう日々がある。そういう中で一方が離婚することを望むならば、まあこれは仕方のないという形で容認しますということで、パウロがそのことを言っているわけです。平和を得させようとして、神様はあなた方を召されたのですと語っているわけです。しかし、この16節の御言葉については、二通りの解釈があります。妻よ、あなたが夫を救えるかどうか、どうしてわかりますか？また夫よ、あなたの妻、あなたが妻を救えるかどうか、どうしてわかりますか？一つはもうこのまま解釈することであります。そして、気をつけないと、聖書も容認してくれてる。はい、さっさとあなた去っていってください。お前も去っていけ、みたいにですね、御言葉を振りかざして、離婚をする、その理由としてですね、強く出ることのないように気をつけなければなりません。ある人たちはこの16節を、妻よ、あなたが夫を救えるかどうか、夫を救えないかどうか、どうしてわかりますか？また夫よ、あなたが妻を救えないかどうか、どうしてわかりますか？という形で、解釈している方々もあります。あなたが夫を救えないかどうか、どうしてわかりますか？また夫よ、あなたが妻を救えないかどうか、どうしてわかりますか？祈り、あなたのまだクリスチャンでない伴侶が変えられるようにお祈りしなさいと。もし自分の伴侶が離れていくことを望んでいないのならば、なおさらそのようにしなさいということであります。ペテロもその立場で私たちに手紙の中で書いています。お聞きください。第一ペテロ三章の一節から四節までお読みします。同じように妻たちよ、自分の夫に従いなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるためです。夫はあなた方のための神を恐れる純粋な生き方を目にするのです。あなた方の飾りは、髪を編んだり、金の飾りをつけたり、服を着飾ったりする外面的なものであってはいけません。むしろ柔和で、穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ、心の中の隠れた人を飾りとしなさい。それこそ、神の御前で価値あるものです。かつて神に望みを置いた、敬虔な女の人たちも、そのように自分を飾って、夫に従ったのです。例えばサラはアブラハムを主と呼んで従いました。どんなことをも恐れないで善を行うなら、あなた方はサラの子です。ペテロはそのように私たちに教えています。まだまだたくさんのことがこのパウロの手紙の中で教えられていますが、もう一つの四番目のポイントについてですね。まあ第一のことは、すでに学びましたけれども、ちょっとだけ振り返っておきたいと思いますが、夫婦の義務ということでありました。そして、2番目のことは、独身と結婚ということ。そして3番目のことは、離婚について。そして4番目、今日最後のポイントですが、けれども、7章の17節のところから、使徒パウロが強調していることは、召されたままの状態で、ということであります。このコリントの人たちの中にはですね、ギリシャ文化に憧れる人たちがいました。いや、オリンピックに出たいとかですね、競技に出たいと。で、昔の人たちは、そのオリンピック競技とかというと裸になって競技をしたりするもんですから、いや、割礼を受けてるのが自分は気になると言ってですね、ちょっと、もう一遍回復をしたいとかですね、いう人たちも出てきましたし、また、自分はイエス様を信じるようになったから、ユダヤ人の人たちと同じように割礼を受けたいと、そういう人たちも出てきました。 そういう人たちに対して、使徒パウロはこの17節以降のところで、ちょっとお読みします。ただ、それぞれ主からいただいた分に応じて、またそれぞれ神から召された時のままの状態で歩むべきです。私はすべての教会にそのように命じています。召された時、割礼を受けていたのなら、その後をなくそうとしてはいけません。また召された時、割礼を受けていなかったのなら、割礼を受けてはいけません。割礼は取るに足りないこと、無割礼も取るに足りないことです。重要なのは神の命令を守ることです。それぞれ自分が召された時の状態にとどまっていなさい。あなた方が奴隷の状態で召されたのなら、そのことを気にしてはいけません。しかし、もし自由の身になれるなら、その機会を用いたら良いでしょう。当時、このローマ帝国内には約6000万人の奴隷の人たちがいたと言われています。で、この奴隷状態から解放されるのにですね、ご主人のために貢献した、家のために貢献した、あるいは地域社会に貢献したという貢献が認められて自由人になることができた。あるいは自分が自由になるのに必要なお金を何とか貯めてですね、あるいは誰かが払ってくれて自由人になれると。割合自由人になれる可能性も開かれていたようであります。そういう中で自由、同じように自由人も召されたものはキリストに、21節、あなたが奴隷の状態で召されたのなら、それを気にしてはいけません。しかし、もし自由の身になれるなら、その機会を用いたらよいでしょう。そのようにパウロは進めているわけです。23節、あなた方は代価を払って買い取られたのです。人間の奴隷となってはいけません。兄弟たち、それぞれ召された時のままの状態で、神の御前にいなさい。25節、26節。未婚の人たちについて、私は主の命令を受けてはいませんが、主の憐れみにより信頼を得ている者として意見を述べます。差し迫っている危機のゆえに、男はそのままの状態に留まるのが良いと、私は思います。このようにパウロは言っています。この非常な迫害の時代、差し迫っている、危機が迫っている時代の中にあって、パウロは、もし、独身であるならば、そのように留まっていなさいと言っていますけれども、しかし、主からの命令としてではなくて、この時におけるパウロの考えとして、そのことを進めているわけです。決して彼は結婚を否定していたわけではありません。35節、私がこう言うのは、あなた方自身の益のためです。あなた方を束縛しようとしているのではありません。むしろあなた方が品位ある生活を送って、ひたすら主に奉仕できるようになるためです。ある人が自分の婚約者に対して品位を欠いた振る舞いをしていると思ったら、またその婚約者が婚期を過ぎようとしていて、結婚すべきだと思うなら、望んでいる通りにしなさい。罪を犯すわけではありません。二人は結婚しなさい。しかし心の内に固く決意し、強いられてではなく、自分の思いを制して、婚約者をそのままにしておこうと、自分の心で決意するなら、それは立派な振る舞いです。ですから、婚約者と結婚する人は良いことをしており、結婚しない人はもっと良いことをしているのです。このように、パウロは考えています。私たち、今、主に召されたものとして大事なことは、35節の最後でパウロが言っているように、あなた方が品位ある生活を送って、ひたすら主に奉仕できるようになるためです。また24節、兄弟たち、それぞれ召された時のままの状態で、神の御前にいなさい。神様の前に出るということ、また神様を見上げ、神様に仕えていくということ、奉仕していくということ、これがとても大事なことである。結婚するにしよう、しないにしろ。これがとても大事なことだと、パウロは私たちに教えているわけです。あるご婦人が結婚されてですね、今は、専業主婦の割合が 23% ぐらいまで減ってるんでしょうか。時代が変わってきてますよね。今、夫婦共働き、政府も推奨していますし、また、 夫婦共働きの方々が増えていると思います。で、そういう中で、まあ、少し前の時代のことになりますけれども、ある、方がですね、結婚して、もう、それまでバリバリに仕事してた人なんですけれども、結婚して、そして家庭に入るという形で、子育てに、また、家のことに、いろいろと時間を割かなければならない。最初は、それも新鮮でですね、楽しかったそうです。でも、他の人たちが、かつての同僚たちがまだ今も頑張ってるとかですね、そして、また、自分前働いていた時はもっと自由でよかったなとか、いろいろ思ってですね、少々この家庭に入って子育て、そして家のことばかりやるというのがですね、すごく負担に感じるようになって、ストレスに溜まってきたそうであります。そんな時に友達に誘われて、この方は教会に行くようになられました。で、ある時聖書を読んでいると、神様が彼女に語られたそうです。今置かれている場所に私があなたを使わしているのだ。だからそこで喜んで私に仕えてほしい。私はあなたを台所に使わした。そこで私の栄光を表してほしい。そんな内容でした。と言うんですね。今あなたは台所で使えるということも、宣教師として誰かがよその国に使わされるのと同じように、今あなたは台所に使えている。台所への宣教師だと。そういうつもりで、私に仕えてほしいと。主がこの方にですね、語ってくださったそうであります。そして彼女はですね、その神様の語りかけを聞いてですね、本当にイエス様を心から信じ、また新鮮な気持ちで改めて台所仕事、また子育てに力を注ぐことができるようになった。まあそういった証をしておられました。本当に私たちは、今、あるところでまず神様に感謝するということ。今いるところで主に仕えるように召されているんだということも私たちは覚えていきたいなということを思います。本当に私たちの地上の人生は限られています。その中で、私たちは今いるところで、まず、主に感謝し、また、周りの方々にも感謝してですね、そして、今、仕えていくという、神様に仕え、また、教会に仕え、また、この世に仕え、もちろん、家族に、また、互いにですね、仕え合うということ、私たちはしていきたいと思います。やがて天に召されるまでですね、地上の人生を、私たちは最後まで走り抜くものでありたいと思います。その意味でも私たちは感謝の心を持って、また希望を持って歩んでいきたいと思います。今日皆さんの心に希望があるでしょうか。ぜひとも聖書を通して、神様の語りかけを通して希望をいただいて、力をいただいて歩んでいっていただきたいと思います。何度か皆さんにお話したヴィクトル・フランクルというユダヤ人の精神科医の方のお話を何度かしてきましたけれども、今日も最後にその方のことをお話しして終わりたいと思います。彼はユダヤ人であるということでアウシュビッツ収容所に入れられた人です。大学で教えるような立派な人でありますし、たくさんの人を治療する方でもありました。その彼がアウシュビッツ収容所に入れられてですね、もう明日の命は知れないどころか、1時間後の命も、1分1秒後の命もわからないという、そういう収容所の生活の中で、極度の緊張状態に置かれました。私たちはまだそんな試練は経験したことがないかもしれません。そういう生活の中で、仲間のたくさんの人たちが自殺をし始めたんですね。希望がなくなったからです。そして、自殺しないまでも多くの人たちが過酷な重労働の中で亡くなっていったんです。で、このヴィクトル・フランクルは学者でもありましたから、彼は精神科医として皆さんをこう見て観察し始めたんです。どういう人たちが生きていることができるか、どういう人たちが体が弱らずに、この過酷な状況、ひどい食事の状況の中で生きているか。見ていると、 収容所に入ってきたときに、体が屈強で頑丈で、いかにも元気という人たちが生き延びていたのではないそうです。一見体が弱くて、いつまでこの人持つだろうかと思えるような人が、意外と頑張って長く生きてた。じゃあその違いはどこにあるんだろうと、彼は分析しました。すると、その過酷な状況の中で生きている人たちは、希望を持っている。自分はいつか必ずここから出れるんだ。いつかこの戦争は終わるんだ。いつかこの収容所から私は解放される日が来る。そのことを信じて、希望を持って生きていたっていうんですね。そして彼は精神科医として、今この収容所で、この収容所仲間に使えようと考えるわけです。そして一人一人が希望を持って生きることができるように励まそうとしました。で、希望を失って、もうがっかりしてる人のところへ近づいていって、ねえ、ここ出ることができたら、どんなことしたい？何を一番最初にしたい？もう本当に、もう自分のそこの収容所生活にで希望を失ってですね、がっかりしていた学者の先生がいました。もう自分の論文を、研究を世に発表するばかりの時に捕らえられて、収容所に入れられた人です。そうですね、私は。まだ、世に出していない研究がありますので、それを本にまとめて発表したいですね。じゃあそのことをぜひ心に持って、それを楽しみにして、人々がそれを喜んでくれる姿を思い浮かべていきましょう。そういった励ましました。あるがっかりしてる人は、あなたはこの収容所から出られたら何をしたいですか？そうですね。私には娘が一人いて、今アメリカに住んでいます。長く今離れ離れになっていますが、その娘に会いたいですね。そうですか。そのことが実現するように、このところで耐えていきましょう。頑張りましょう。そう言って希望を与えるように、ビクトル・フランクルさんはそこで働いていったそうであります。まあ、その彼の経験をですね、彼は本にして、夜と霧、あるいは死と愛という本の中に表しているわけですけれども、私たちの心にも希望が必要であります。主から私たちは希望を、あるいは主にある願いをいただいて、明日を生きていこうではありませんか。いや、私にはまだ希望と言えるものがありませんという方は、ぜひイエス様の前に一人で出て行って祈ってみてください。そして私は、私の残る人生の中で何をすべきでしょうか。何をしたらいいでしょうか。ぜひ祈ってみてください。今私に与えられている小さな願い、また希望は、皆さんにお勧めしていますけれども、Happy Easter to You という本がですね、命の言葉社から出ました。この受付のところにもありますけれども、すでにたくさんの方が購入してくださってますけれども、私も100冊買いました。で、私は親戚のなかなか長い間会ってないいとこたちに、その本を送ったり、親戚や友人の人たちにも送ったりして、小さい頃のことを覚えてます。私の人生に関わってくれてありがとうという手紙とともにですね、プレゼントしていきたいなと願っています。で、そして本当に、私の親族、また友人たち、またお世話になったクリスチャンの人たち、そういう人たちに感謝を表す、そういう時をも持っていきたいというふうに願っています。私たちのできること、小さなことでもいいと思います。どんなことがあるだろうか。明日という日に向かってですね、希望を持って私たちは歩んでいくものでありたいと思います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、今日は少々難しい第一コリントの7章から、また広い箇所からお話してきました。主がこれらのことにおいて、本当に兄弟姉妹の理解を助けてくださり、また思いの中でいろいろな事柄が整理されることができますように、またどうぞお一人お一人の人生に今働いてくださって、お一人お一人が主イエス様との親しい交わりの中に導き入れられていくことができますように、いろんな試練があると思います。痛みや苦しみもあると思います。その中でどうぞあなたの前に兄弟姉妹が出て行って、時間を取られるときに、 親しくお一人お一人に語ってください。そしてお一人お一人が本当にあなたに触れられて、力をいただいて、イエス様は生きておられる。今も生きておられる。そのことを実感することができますように。そして夫婦の間で、親子の間で、あなたのお言葉が、あなたの御臨在が力となっていきますように。生きる力となっていきますように。互いに励ます力となっていきますように。顧みてください。お願いいたします。お一人お一人の心に、お一人お一人のご家庭に、あなたの平安を注いでくださるように、あなたの平和を与えてくださるように、お願いいたします。主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。